市民税・県民税の特集号、令和2年2020年1月1日発行。市民税・県民税申告について。申告は必要・不要？申告すれば得することも。市民税・県民税申告ってどうして必要なの？新年を迎え、確定申告や市民税・県民税申告の時期が近づいてきました。市民税や県民税は、まちづくりに必要な財源の中心になる税金です。正しい税額を計算するために、市民税・県民税申告をする必要があります。そしてこの申告は、あなたの市民税・県民税の基礎資料となるばかりでなく、国民健康保険税の算定や、児童扶養手当の給付等の資料にもなります。また、申告がないと、所得証明書、課税証明書の発行ができません。確定申告書、または給与、公的年金等支払い者からの支払い報告書の提出がある場合を除く。行政サービスをスムーズに受けるためにも、市民税・県民税申告書を提出しましょう。申告が必要な人ってどんな人？その前に、市民税・県民税申告書を提出する必要がない人。1、給与や公的年金などの支払い者から市役所に支払い報告書の提出がされる人。控除の追加・変更がない人。2、確定申告書を提出する人。市民税・県民税申告書を提出する必要がある人。次のいずれにも当てはまる人。1、令和2年1月1日現在、秦野市に居住している人。2、秦野市に居住している方の税法上の控除対象、同一生計・配偶者、扶養親族になっていない人。なお、合計所得金額が1000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者、障害者に該当する人を除くは、年末調整では税法上の扶養親族として申告されません。同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下の方を言います。申告しないとどんな影響が出るの？市民税・県民税申告書の提出がないと、次のような行政サービスに影響が出てしまいます。各部署で所得を用いた算定を正確に行うことができない。国民健康保険税や介護保険料など。各種証明書、所得証明書や課税証明書等の交付がすぐにできない。国民年金の免除申請ができない。申告書の入手方法、申告に必要なもの。申告書の入手方法。昨年中、平成31年度市民税・県民税申告書を提出した人には、1月下旬に郵送します。郵送されない人は、市民税課の窓口や郵送で取り寄せることができます。市ホームページからダウンロードできます。申告に必要なもの。1、印鑑。2、マイナンバーカード、個人番号カード、または通知カードなどの番号確認書類、プラス運転免許証などの身元確認書類、いずれも写し家。3、源泉徴収票、原本。4、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの支払い証明書。5、障害者控除を受ける人は手帳など。6、医療費控除を受ける人は医療費控除の明細書。なお、明細書を作成した場合は、領収書の添付は不要です。 ただし、明細書を作成しないで、領収書原本の添付または提示によることもできます。相談提出。本庁舎2階市民税課。お知らせ。公的年金収入400万円以下の人へ。年金収入400万円以下で、その他の所得が20万円以下の場合、申告する必要はないと聞いたことはありませんか？これはあくまでも所得税、国税の話です。公的年金以外の所得があり、確定申告が不要な場合や、源泉徴収票に記載されていない情報がある場合は、市民税、県民税申告書を提出しましょう。源泉徴収票に記載されていない情報とは、例えば、生命保険料、地震保険料、医療費、口座振替や納付書で支払った社会保険料があります。扶養親族を追加・変更したり、障害者控除や家父控除の追加・変更したりする場合も、市民税・県民税申告書を提出してください。申告しないと税額に影響が出るの？申告をしないと市民税・県民税の税額が高くなってしまう可能性があるんじゃ。生命保険料や地震保険料、医療費などの控除がある場合、その旨を申告していただかないと、年金の支払い報告書の内容だけで税額を計算しますので、税額が高くなってしまいます。控除の追加・変更がある場合は、忘れずに申告しましょう。確認してみよう。公的年金等の源泉徴収票。令和元年12月末日時点で次の項目に一つでも当てはまるものがあれば、市民税・県民税申告書を提出しましょう。公的年金等の源泉徴収票があり、4つの項目欄に1から4の数字が振られています。1、本人欄の障害者や家父の項目に漏れまたは事実と異なる情報がある。2、源泉控除対象配偶者の有無等欄に漏れまたは事実と異なる情報がある。なお、配偶者が70歳以上、昭和25年1月1日以前生まれ、の場合は老人控除対象配偶者の欄に星印が入ります。3、控除対象扶養親族の数欄に事実と異なる情報がある。4、障害者の数欄に事実と異なる情報がある。その他源泉徴収票に記載されていない情報がある。例、生命保険料、地震保険料、医療費、口座振替や納付書で支払った社会保険料がある場合など。
申告書を作成・提出する前に、医療費控除、医療費控除の明細書について、医療費通知を活用しましょう。平成30年度の申告から、領収書の代わりに医療費控除の明細書を作成し添付することが必要となっています。医療費控除の明細書には1年間でかかった医療費について、医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払い先の名称ごとにまとめて記載する必要がありますが、領収書等を一つ一つまとめるのには時間がかかりませんか？そんな時は医療費通知を活用しましょう。医療費通知とは、医療費通知とは健康保険組合などが発行する医療費のお知らせ等のことです。ただし、自己負担額等の必要事項の記載のないものは該当しません。この医療費通知を添付した場合は、通知に記載のある医療費については、医療費控除の明細書の丸1、医療費通知に関する事項に記入し、 個別の内訳を明細書に記載する必要はありません。なお、医療費通知に未記載の医療費がある場合は、医療費控除の明細書の丸2医療費上記丸1以外の明細に領収書等を確認の上、必要事項を記入してください。また、医療費通知を提出する場合は、原則医療費の領収書を自宅等で保管する必要はありませんが、次の場合は対応する領収書を保管する必要があります。医療費通知の記載内容に不足等があり、領収書の内容を保管記載した場合はその領収書。医療費通知に記載されていない医療費を医療費控除の明細書の丸2医療費上記丸1以外の明細に記載した場合はその領収書。健康保険医療費通知と医療費控除の明細書の例が載っており、丸1、丸2について記入の仕方が示してあります。今年度までは従来通りの領収書の添付または提示でも医療費控除の申告は可能ですが、来年度からは医療費控除の明細書でないと申告はできません。確定申告書を提出される方へ。第2票の住民税・事業税に関する事項について該当する事項のご記入をお願いします。市民税・県民税で各種控除等を適用させる場合、記載が必要になります。主な記載事項。1. 同一性系配偶者。控除対象配偶者として申告している場合を除くがいる場合は氏名等を記入。2.16 歳未満の扶養親族がいる場合は氏名等を記入。3.上場株式などの配当所得や譲渡所得を申告し、その所得からすでに市民税・県民税が特別徴収されている場合は次の通り記入。配当割額控除額は配当所得から。株式等譲渡所得割額控除額は譲渡所得からそれぞれ特別徴収された市民税・県民税額を記入。なお、市民税・県民税額は所得に対し 5% の税率で特別徴収されています。4.特例控除対象の都道府県及び市区町村に寄付した場合、いわゆるふるさと納税はその金額を記入。5. 神奈川県が条例指定している団体等へ寄付した場合は、その金額を記入。なお、対象となる団体等は、神奈川県ホームページの県税便利帳内の県が条例で指定する個人県民税の寄付金税額控除の対象となる寄付先の一覧表にて参照可能。確定申告書第2票の住民税・事業税に関する事項の部分が載っており、1から5の記入箇所が示されています。所得税確定申告コーナー。市内開催。税理士会の無料申告相談。ところ、時。本庁公民館。令和2年1月29日水曜から31日金曜と、2月3日月曜、4日火曜。クアーズテック秦野カルチャーホール。文化会館展示室。2月6日木曜、7日金曜。相談時間、いずれも午前9時半から正午と午後1時から3時半。定員、午前午後各90人。当日先着順、午前8時半から受付票を配布。午前の受付票が終わり次第、午後の受付票を配布します。なお、 受付時間内でも定員に達した場合は締め切らせていただきます。市主催の相談会については広報羽田の2月1日号に掲載します。対象、年金受給者、給与所得者、小規模納税者。お知らせ、クアーズテック羽田のカルチャーホール、羽田野市文化会館の開催については、施設工事のため開催日数が減少しています。本町公民館での開催日数を増加しておりますので、ご利用ください。注意事項。平成30年分確定申告書を提出した方は、申告書の控えをお持ちください。譲渡所得がある方や、住宅借入れ金等特別控除を初めて受けられる方、事業所得金額が高額な方、その他内容が複雑な方の相談はお受けできません。税務署確定申告会場作成指導。ところ時、平塚市庁舎、平塚市役所、1階多目的スペース。令和2年2月17日月曜から3月16日月曜、土曜日曜祝日を除く。ただし2月24日振替休日、3月1日日曜は実施。申告書の作成・相談ができます。申告書入手方法、税務署から郵送。1月20日月曜から市役所2階市民税課で配布。1月下旬から国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp の確定申告書等作成コーナーでも作成できます。ホームページで作成した申告書はパソコンやスマートフォンから e-tax http://www.e-tax.nta.go.jp/ で送信するか、印刷して平塚税務署、郵便番号254-8533、平塚市浅間町9-1へ郵送または持参してください。所得税確定申告コーナーに関する問い合わせ、いずれも平塚税務署、電話221400。LTAX。LTAX は地方税に関する手続きをインターネットを利用して簡単に行うシステムです。利用についての問い合わせは、LTAX ホームページ、https://www.eltax.lta.go.jp/ をご覧ください。羽田野市でご利用いただける手続き。個人市民税・県民税について、給与支払い報告書の提出、特別徴収関連手続き、地方税共通納税システムによる電子納付の利用。法人市民税について、中間申告、確定申告、修正申告、法人設立・設置届出、移動届出など。固定資産税・償却資産について、償却資産申告。羽田野市は LTAX の利用を推奨しています。特集号に関する問い合わせ、市民税課、電話825130。 の広報羽田の令和2年2020年1月1日号はこれで終わります。担当は秦野市録音赤十字奉仕団でした。